神の子らよ、主に着せよ。栄光と力を主に着せよ。皆の栄光を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ。主の御声は水の上に響く。栄光の神の雷鳴はとどろく。主は大水の上にいます。主の御声は力を持って響き、主の御声は輝きを持って響く。主の御声は杉の木を砕き、主はレバノンの杉の木を砕き、レバノンを子牛のように、シルヨンを野牛の子のように踊らせる。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ、主はカデシュの荒れ野をもだえさせる。主の御声は目近をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。神殿の者皆は唱える、栄光あれと。三詠546番。によって罪を告白し、悔い改め導かれます。十回。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編52、詩編第52編。 高読詩編52。力ある者よ、なぜ悪事を誇るのか。
神の慈しみを耐えることはないか。
お前の考えることは破滅をもたらす。
力は刃物のようにする、人を欺く。
お前は善よりも悪を、正しい言葉よりも嘘を好み。
人を破滅に落とすことは欺く舌を好む。
神はお前を打ち倒し、永久に滅ぼされる。
お前を天の中から生きるに、命あるものの力でこそ身にされる。
これを見て、神に従う人は神を恐れる。彼らはこの男を笑って言う。
見よ、この男は神を力と頼まず、自分の偉大な富により頼み、自分を滅ぼすものを力と頼む。
私は生い茂るオリーブの木。
神の家に泊まります。いよいよ神にならず、神の慈しみにより頼みます。
あなたが計らってくださいますから、
とこしえに感謝を捧げます。
皆に望みを置きます。
あなたの慈しみに生きる人に明かして恵み深い、
あなたの皆に。賛美歌72番。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書第60章1節から2節。旧約聖書1159ページです。イザヤ書第60章1節。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。次に新約聖書ルカによる福音書第7章11節から17節。新約聖書115ページです。 ルカによる福音書第7章11節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、缶が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて缶に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝を私たちに与えてくださりありがとうございます。一週間の生活で疲れを覚えている中で、また新しい一週間への旅路へと歩み出していくときに、さまざまに備えをするこの日に、私たちは何をさておいてもあなたの教会に集い、あなたが私たちに与えてくださった聖書の言葉を通して、あなたの声に今耳を傾けようとしています。礼拝の時をこうして備えてくださり、心から感謝いたします。詩編の第52編によってあなたの言葉を口にいたしました。口にするのも恐ろしい、大変厳しい言葉がここに記されていました。しかしこの詩編もまた礼拝の歌です。旧約聖書の時代から歌い継がれてきた礼拝の賛美です。今この言葉を共に口にいたしますときに、自らの一週間の生活、特に私たちの考え、また舌、唇、言葉を思い起こさざるを得ません。私たちが心に抱いたその考え、思いが、自らが生きることだけを願い、共に生きる隣人をいつの間にか悲しみと苦しみ、嘆きに陥れ、それゆえに自らに破滅を招いていたものであるかどうか、私たちの言葉が、唇が、舌が、喉が刃物よりも鋭くなってしまい、隣人を刻みつけてしまうのです。そのような私たちの罪を明らかにする詩編の言葉です。そのような詩人がなお同時に神の慈しみにより頼み、自らの行いにより頼むのではなく、神の家に永遠にとどまりますとも歌っています。 今の私たち自身の姿がここに歌われています。私たちもまた一生涯忠実なあなたのしもべとして生き抜きたいと願ってこの場に集っています。どうぞ私たちの思いをあなたが汲み取ってください。私たちの考えを口の言葉をあなたの思いへとあなたの言葉へと引き上げてください。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。聖霊の働きによって力強く豊かに正しく取り継ぐことができますように。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰を養い育み、神を求め救いを求めている人々が一日も早く信仰告白洗礼入会の決断をなすことができますように導いてください。私たちの教会は今クリスマスに向かってその伝道の歩みを続けています。今日は午後1年に1回の教会全体での収容会を行い、聖霊が教会を通して豊かに働いてくださることを学び、その言葉にまた押し出されて11月の伝道礼拝を迎えようとしています。私たちが日頃から心にかけているもの、弓道中の者たちを伝道礼拝へと導き、洗礼入会信仰告白へとどうぞあなたが強く導いてくださいますように。秋の教会の伝道の技を豊かに祝福してください。私たちの教会にはあなたは日曜学校を設けさせていたくださっておられます。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し信仰に至りますように。この秋からクリスマスの訪問生産が始まります。おいて教会に集うことができなくなっている人々がいます。しかしあなたの言葉を聞き生産に預かることによって教会の一つの枝とされていることを深く味わい知ろうとしています。寂しさの中で生活している者、老いた者、幼子、あなたの御手のうちにどうぞ支えてくださいますように。新学校で学んでおります者たちの生活を整え導き、将来伝道者として立つのにふさわしく研鑽を重ねていくことができますように。あなたの召しがあなたの召しによって立てられていることを揺らぐことがありませんように。最終学年にある者たち、いよいよ春からの任地が決まります。導いてください。無牧師の教会が急速な勢いで増えています。働き人が激減しています。私たちの教会もまた教会のさまざまな務めを担う者たちが年齢を重ねています。後継者を今からあなたが育てていてくださいますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちがいます。さまざまな不安を抱えつつこの場に集った者たちもいます。どうぞあなたからの言葉と聖霊とによって慰めが与えられ、希望が与えられ、励ましが与えられ、歩むべき道が指し示されますように。10月の第2日曜日は日本キリスト教団においては新学校日でした。新学校において学んでいるものだけではなく、教えているものの心身ともなる健康を支えていてくださいますように。キリストの名によって建てられた学校においても礼拝が捧げられています。若い人々が礼拝から、学校での礼拝から教会の礼拝へと導かれてまいりますように。キリスト者をあなたが与えてください。私たちはこの礼拝を終えますと、それぞれの持ち場に散らされてまいります。キリストの香りを放つものとして用いてくださいますように。さまざまな自然災害や人災が起こり続けている世界です。不条理を抱えています。あなたの秩序と平和とをきたらせてくださいますように。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌291番。賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。牧師として立てられて32年と6ヶ月が過ぎました。もう何回もお葬式を執り行いました。繰り返し繰り返し葬儀を執り行いましたが、葬儀に慣れるということはありません。もし葬儀に慣れるようなことがあったとしたら、私は牧師を辞めるべきだと考えています。葬儀の度ごとに大変厳しい思いにさせられます。その葬儀を執り行う度ごとに、私は今朝聞きましたルカによる福音書の 第7章11節から17節に記されている言葉を思い起こします。一人の息子、やもめにとって一人息子が亡くなった。お葬式の中でも最も悲しいお葬式のうちの一つであると思います。もっともどんなお葬式だったとしても、それは寂しさと悲しみがしばしば支配いたします。私が小田原十字町教会に使わされる前、前任地長崎の教会での出来事でした。ある日、息子が亡くなったので教会でお葬式を執り行ってください、このように願い出て教会の扉を叩いたご夫婦がいました。もうお骨になっていたその骨壺を持ってこられました。22歳の一人息子が2月通っていた大学、神戸で亡くなった。しかも発見されてから1週間経っていた。ごめんなさい、1週間経っての発見であった。その息子のお葬式をしてほしい。この亡くなった青年の父親は第二次世界大戦中、戦前戦中戦後と私が仕えておりました長崎の教会の牧師の子息でした。しかし戦争の混乱の中でどうしても教会を離れざるを得なくなってしまった。洗礼をまだ受けていませんでした。しかし自分の息子の死をきっかけに再び教会の門をくぐった。勇気がいったと思います。その息子さんのお葬式が終わった後から、夫婦そろってこの方たちは礼拝に出席するようになり、やがて洗礼に導かれました。もう一人は直接お葬式に携わったわけではありませんでしたが、3歳の娘さんを突然失われたお母さん、やはりこの子供の記念会を何度もいたしました。その子供の死をきっかけに教会に集い、礼拝に集い、洗礼へと至った。信仰に導かれた。親が子供を失う、なぜこんなに悲しいことが起こるのか、もし神がいらっしゃるのであればという叫びをあげたくなるような出来事です。私たちの教会の中にも子供を先に失った教会員がいます。家族を失ったもの、愛するものを失った人々がいます。なかなか悲しみから立ち直ることができない、そういう人々もいるかもしれません。そういう私たちにとって、ルカによる福音書第7章11節から17節に記されている出来事は一体どういうふうな意味があるのでしょうか。ここに記されている出来事は一体どういう響きを私たちに立てるのでしょうか。私たちの救い主、主イエスキリストが死んだ人を生き返らせてくださった、この奇跡の出来事は第7章だけではなくて、まもなく聞くことになります第8章にも記されています。街道長ヤイロの娘が亡くなった。街道塚さヤイロの娘を主イエスが生き返らせてくださった出来事です。それもルカによる福音書に記されています。またヨハネによる福音書にはマルタとマリアの弟ラザロを生き返らせてくださった出来事が記されています。みなこの出来事に共通している事柄は、自分よりも年下の者が亡くなったということです。一人息子、娘、そして弟、順番が逆じゃないかと言いたくなるような出来事です。主イエスキリストはここで 青年を生き返らせてくださいました。この奇跡の出来事をずっと教会は語り伝えてまいりました。ルカによる福音書に聞いてきた教会に生きる人々にとって、しかしこの出来事を聞くということは余計に辛くなったかもしれない出来事です。今自分たちの目の前に救い主主イエスキリストがおられるわけではない。肉体を持って触ることができる形でおられるわけではない。昔はイエス様は死んだ人を生き返らせてくださった、よかった。でも今ここで自分たちが教会生活をしていて、亡くなったものを生き返らせることができるわけではない。教会は死んだ人を生き返らせるという奇跡を繰り返してきたわけではありません。ここで生き返った青年もまた死んだ、ラザロもまた死んだ、街道長ヤイロの娘もまた亡くなったのです。ここで主イエスキリストが生き返らせてくださった人は一人だけです。それにもかかわらず第7章16節から17節、人々は皆恐れを抱き神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。この出来事の話が地方一帯広まっていった。だからといって遺体を抱えてイエス様のもとに駆けつけたというわけではない。皆神を賛美するものに変わったということを伝えているだけです。繰り返しますが、教会は奇跡を繰り返すところに誕生し、その営みを続けてきたわけではありません。こんな出来事は腹が立つ、余計に悲しくなるって言って福音書から教会は削除したわけではありませんでした。しかもルカによる福音書がまとめられていた時代、教会はすでに迫害の中にありました。カタコンベと呼ばれる地下のお墓に隠れて礼拝を捧げた。自分たちの目の前には棺が置いてある、遺体が置いてある、その上にパンと杯を置いて聖餐に預かり、説教を聞き賛美を歌、祈りを捧げて礼拝を捧げた。そういう人々が生き返ったわけじゃないけれども、この出来事は悲嘆に暮れる人々に光を与えた、涙を流す人々に喜びを与えた、生きる希望を与え続けた出来事となったのです。はじめに申しましたように、この出来事を私はお葬式を執り行う度ごとに思い起こします。14節から15節、近寄って棺に手をかけられると、担いでる者たちが立ち止まったので、若者よさあ起きなさいと言われた。主イエスキリストが棺に手をかけられて葬儀を止めてしまわれた。私たちもお葬式を行うときに、愛する者が納められた棺に手を置いて葬儀をやめたい、止めたいと思うことがあります。私自身、ここでイエス様がなさってくださった仕草を真似て、火葬場では棺に手を置いて祈ります。それは棺に取りすがってお葬式をやめてしまうというのではなくって、命を与えてくださる救い主主イエスキリストに全てをお委ねする、そういう思いを込めて棺に手をかけます。ここに記されている出来事は私たち教会が執り行うお葬式の原型となりました。それは主イエスキリストが棺の傍らに立ってくださった、手をかけてくださった、そういうお葬式だからです。しかしここに記されている出来事はお葬式の時だけに思い起こせばいい言葉なのでしょうか。 愛する者を失い悲嘆に暮れている人々だけが思い起こせばよい出来事なのでしょうか。宗教改革者マルチン・ルターはこういうことを語っています。ここに記されている出来事は毎日語ってよい説教である。もしこの説教を聞き飽きる人があれば、その人はこの説教をまだ理解していない。私たち自身がすべて死に向かう道を歩いている。その私たち自身の前に、周りに、後ろに主イエスキリストのお姿を見る、こういう言葉です。ここに記されていることは毎日語ってよい言葉、聞いてよい言葉。もし飽きてしまったというのであれば、ここに記されている出来事をよく理解していないと言わざるを得ない。私たちの前に、後ろに、周りに主イエスキリストがおられる、そういう出来事だとルターは語っています。第7章11節から12節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで缶が担ぎ出されるところだった。その母親はやももであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。ナインという町に住むやもめ、未亡人の一人息子が亡くなった。ナインという町はイエス様がお育ちになったナザレから南東約10キロメートルぐらいにあった小さな山のふもとにあった町です。そのナインという町が一体どういうふうな町であったのか、どんな人々が住んでいたのかということはよくわかりません。しかしこのナインでも私たちが住む日本と同じような生活の営みがなされていた。そこに住む人々は食べ、眠り、働く。マーケット、市場が立ち、そこで物のやり取りが行われ、料理が作られ、にぎやかな生活が一方で続けられていた。しかし他方でその町に住む人々にも突然病が襲い、死が襲う、葬りの技が執り行われていた。人が亡くなるということは、一方から言えばそれは非日常的な出来事です。しかしまた同時に日常的な出来事です。ですから聖書に記されているこのナインでの出来事というのは、私たちの知らない遠くの町の昔々の物語というのではない。私たちが誕生し、生かされ、食べ、飲み、働き、遊び、学び、そしてやがて亡くなっていく、この小田原での出来事、日本での出来事、世界中至る所にある町での昨日の出来事であるし、今日の出来事でもありますし、明日の出来事でもある。だからこそルターは毎日聞いてよい出来事だ、物語だと語った。このナインの人々、生きる人々に主イエスキリストが尋ねてくださったように、今日ここに集う私たちにも主イエスキリストが尋ねてくださる。ルターが語った言葉で言えば、私たちの前におられ、後ろにおられ、周りに主イエスキリストがおられる、私たちを尋ねてくださる出来事です。やもめの一人息子、母親は夫に先立たれ、息子にも先立たれ、もう誰もいなくなった。頼りになる人がいない。だから群衆が寄り添っていたとルカは書いています。自分一人でも立って歩くことさえできなくなっていたに違いない。この当時ユダヤでのお葬式は、泣き女、泣き男って呼ばれる人々がお葬式を盛り立てるために雇われていました。泣きわめく人々です。そんな人々を招く必要もなく、人々は 嘆き悲しんでいたに違いないお葬式です。死と絶望が支配しているようなところ、そのナインの町の門から棺を先頭にして母親が寄り添って、群衆が後に続いて町の外へ葬列が出ていく。私たちもまた火葬場に向かうお葬式の列に時々出会うことがあります。マイクロバスに何々けと書いていて、みんな人々が喪服を着ているというのが見える。一体どういう人生をその人は送ってきたのかと思うことがあります。そういう葬儀の列が町の外へ出ていく。町の門の内側は人々が生きている世界です。生が支配している世界です。町の門の外にはお墓がある。死が支配している、死が支配している世界です。そこに先に息子を送り出す。もう息子は戻ってこない、命が戻ってこない、そういう葬列と、カファルナウムからずっと南下してきた、南下してこられたイエス様とが出会ったナインの町の門のところで葬列が外へ出ていく。でイエス様と十二人の弟子たちとたくさんの群衆が外からナインの町の門の中から入ろうとしていた。二つの列がそこで出会った。この二つの列が出会った瞬間、イエス様は何をなさったか。13節、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。主イエスキリストはご覧になってくださった、哀れに思ってくださった、じーっと見つめてくださって哀れに思われた。哀れに思いと翻訳されている言葉、もともと腹綿が痛むという意味、腹綿が痛むほどの同情という意味を持った言葉が使われています。内臓がよじれてしまうような激しい痛みを伴う共感をイエス様は持たれた。主イエスキリストがこのやもめのために悲しまれ、腹綿痛むほどの同情を抱いてくださった。激しくイエス様は心と体を動かされた。救い主主イエスキリストが激しく心を動かされた。神が心を動かされた。もともとこの当時ギリシャの世界において人間が考える神は同情を持たれるなどというようなことはありえませんでした。神が心を動かされるということは考えられないことでした。もし神が人間によって心を動かされたならば、神は人間に支配されていると考えられるからです。それがギリシャ哲学が考えた神々、ギリシャの神話の神々でした。神が悲しみに心を動かされる、そんなことはありえない、神らしくないという考えが支配していた時代です。そういうところで私たちの神、救い主主イエスキリストは激しく同情なさった。ラザロが亡くなった時にも同じでした。イエス様は激しく心を動かされただけじゃなくって涙を流された。ヨハネによる福音書はそう記しています。主イエスキリストは悲しみに涙する者の傍らに来てくださって、一緒に悲しんでくださる、腹綿痛むほどに、内臓がねじれるほどに共感してくださって涙を流してくださる、誰よりも深く死を悲しんでくださる、そういうお方。イエス様の母マリアは夫ヨセフを失っていたようです。マリアもまたやもめでした。しかもやがて息子主イエスキリストをマリアは失うことになります。このルカによる福音書がクリスマスの物語の中で あなた自身も剣で心を刺し貫かれますとシメオンが語った予言が記されています。やがてマリアを襲う悲しみ、心を剣で刺し貫かれてしまうような痛みをシメオンは予告した。息子イエスを失う、ヤモメにとって一人息子をここで失う、剣で刺し貫かれるような痛みをこのヤモメは感じ、主イエスキリストも腹渡痛むほどの悲しみを持たれた。そのマリアの思いをイエス様はご存知でしたから、十字架にお付きになった時に弟子の一人に母を頼むと託された。主イエスキリストは十字架の死を前になさった時に恐れを抱かれました。どうかこの苦い杯を取り除けてほしい。汗が血の滴りのようになってイエス様は一晩祈られました。イエス様は神の子だから、ご自分の定めはもともと十字架に貼り付けられて死ぬことだから、死ぬのなんて怖くない、どっちみち三日目によみがえるんだからと語られたのではありません。イエス様こそ本当に死の恐怖を味わわれた。だから杯を取り除けてほしい、死ぬのは嫌だ、そう祈られながら死の恐怖と激しく戦われた。主イエスキリストが腹渡痛むほどの同情を抱かれたのは、ヤモメに対する共感であるのと同時に死そのものに対する怒りです。人々を悲しみに陥れる死に対する怒りです。イエス様は悲しみと同時に、同情と同時に怒りを持ってらっしゃる。その母親をイエス様はご覧になって哀れに思われた。哀れに思いという言葉を福音書はとっても重んじています。これもまたやがて読むことになります。ルカによる福音書第15章に記されているとても有名な例え話です。放蕩息子の例えと呼ばれる例え話にもこの哀れに思いという言葉が用いられています。こういう言葉です。父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。放蕩の限りを尽くした弟息子、父親を捨てて自分勝手に出て行った。一文無しになって父親のもとに戻ってきた。その息子に対して父親は哀れに思った。でしかもルカによる福音書はその後こう続けて書いています。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて喜び楽しむのは当たり前ではないか。二人の息子を待ち続ける父親、父親の前からいなくなるということが死んでいることだとこの例え話は語っています。父親すなわち神様の前にからいなくなることが死である。父親の元を離れ放蕩の限りを尽くしていた息子はそれこそ自由になった、人生を謳歌していた、楽しんでいた、生き生きと生きているつもりになっていた。ところが父親神がご覧になるとそれは死んでいた、生きていても死んでいた。ヨハネの黙示録がこういう言葉を書いています。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいる。目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよ。パウロはこう書きました。生きていても死んでいるのと同然です。厳しい言葉です。主イエスキリストが語られ、ヨハネの黙示録の著者ヨハネが語り、 そしてまたパウロも語った、生きていても死んでるのと同じ、死にかけている者たちを強くしなさい、ヨハネはそう呼びかけた。神の前から離れている、それは呼吸をしているけれども死んでるのと同じ。ある人がこんなことを語っています。ルカによる福音書第7章11節から17節に記されている出来事は、死んだ死人と生きている死人とが登場する。死んだ死人と生きている死人、両方とも死んでるんです。生きている人は一人も登場しない、イエス様だけです。死んだ死人というのは棺の中に納められている青年です。死んで棺の中に納められて町の外に運び出されようとしていた、お墓に葬られようとしていた若者です。生きている死人というのは一体誰のことかというと、息子を失った母親であり、葬列に加わっている全ての人です。町の中から外に出かけていこうとしていた全ての人々です。この人々は生きているけれども死んでいる。生きていて死んでいたとしか言いようがない人々の列です。その列とイエス様と弟子たちとの列とが出会った。イエス様がご覧になって尋ねてくださった。私たちもかつて死んでいた、神のもとから離れていた、神の言葉を無視して生きていた。しかし今は違う。死んでいる死人の列と生きていても死んでいる列とイエス様の列とが出会った。私たちの人生と主イエスキリストとが出会った、そういう瞬間が私たちにあった。主イエスキリストはそこで何をしてくださったかというと、ご覧になって哀れに思われて棺に手をかけてくださった。いや、イエス様は棺に手をかけてくださっただけじゃない、棺の中にイエス様は入ってくださった、お墓の中にイエス様は入ってくださった。イエス様が葬られたのはユダヤの議員アリマタヨのヨセフのお墓でした。ヨセフは自分のためにそのお墓を作っていた。そこにイエス様はご自分の身を委ねられた。棺に手をかけられただけじゃなくって、棺の中にも入ってくださり、お墓の中にまで入ってくださった。死に赴いてくださった、十字架の死に赴いてくださった。死に恐怖を抱かざるを得ない人間の思いを汲んでくださって、同情してくださり、腹渡痛むほどに共感してくださって、イエス様は十字架に赴いてくださった。本当に死を恐れざるを得ない私たちの死をイエス様が代わりに恐れてくださって死んでくださった。罪の裁きを背負って死んでくださった。だから私たちはもう恐れないで済む。13節、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。主よ、ルカはそう記しています。葬列と私たちの人生とが出会った時、私たちは主よと呼びかけざるを得なくなる。ルカによる勲章はこの第7章13節に至って初めてイエス様のことを主よと呼んでいます。ここまでは記されていません。たまたま主よと呼んだのではありません。ルカの人生と、ルカの人生とイエス様とが出会った、出会って主よとルカは呼びかけた。自分の命の主、救い主、命を与えてくださるお方、ルカはこの出来事の中に自らを置いた。第三者的に客観視して長めにこの出来事を見ていたんじゃなくって、自分をその中に入れた。主よ、 16節から17節、人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。賛美する人々の姿がここに描かれています。葬列とイエス様と弟子たちとの列が出会って、はいさようならと言って別れて、また別々の方向へ行ったんじゃなくって、一緒になって U ターンしてまた町の中に入っていった。お墓に出かけて行ったんじゃなくって、また町の中に戻った。戻って何をしたかというと、神を拝む者に変わった。一つの列になった。ルカは主よと呼び、人々は神を賛美する者に変わった。ここでもう一つ忘れることができない言葉が記されています。それは、神はその民を心にかけてくださったと翻訳されている言葉です。心にかけてくださったと翻訳されている言葉は、もともと神はその民を探し出してくださった、探し出して訪ねてくださったという意味を持った言葉が使われています。それで今日説教の題に、訪ねてくださる神という題をつけました。心にかけてくださった、探し出して訪ねてくださった。イエス様が一生懸命私たちを探し出して訪ねてくださった、探し出して訪ねてくださる。死に赴かざるを得ない私たちの人生の途中でイエス様が出会ってくださって、一緒に歩いてくださる。悲しみの中に沈み込む人生を送らざるを得ないということもあるかもしれません。その中でイエス様と出会うということもあると思います。お葬式に参列して初めてイエス様の言葉を聞いた。そしてやがて自分は洗礼に導かれた。そういう人も私たちの教会の中にいます。悲しみの中で自分の人生とイエス様とが出会って一つになって、主よと告白する者に変わり、神を賛美する者に変わった。心にかけてくださった、私たちを決してお忘れにならず、ご覧になって憐れんでくださる。この心にかけてくださったという言葉をルカによる福音書はすでに第一章で記しました。第一章68節、褒めたたえよ、イスラエルの神である主を、主はその民を訪れて解放し云々。主イエスキリストに洗礼を授けることになるヨハネの父親祭司ザカリアの歌です。褒めたたえよイスラエルの神よ、神である主よ、主はその民を訪れて解放し云々。そういう言葉が記されています。ルカが主よという言葉を書く前に、祭司ザカリアは主よと呼びかけた。その民を訪れて解放する。何から解放するか。死ぬということ、死の恐怖、裁きとしての死ぬということから解き放ってくださって、尋ねてくださったということを書いた。最後にここで葬列が町から出ようとしていました。イエス様はご覧になって哀れに思われました。母親がイエス様と出会った時、母親がイエス様にどうか助けてくださいと願ったわけではありません。祈ったわけでもありません。お葬式に参列していた人々がイエス様に助けてくださいと願ったわけでもありません。直前の出来事、第7章1節から10節に記されている出来事は、ローマの百人隊長の部下が重い病気になった。その時長老たちが、ユダヤ人の長老たちがイエス様に頼みました。ところがここでは誰かが何かをしてくださいと頼んだわけじゃない。ただイエス様がご覧になっただけ、心動かされただけです。イエス様自らのご意志でナインの町に赴かれ、町の門の 外から内側に入られる時、ご覧になって哀れに思われただけです。一方的に近づいてくださった主イエスキリストが、涙する者、悲しみの中にある者と共にいてくださる。一方的に近づいてくださる。苦しみのあるところ、悲しみの涙が流されるところ、痛みがあるところに主イエスキリストがおられる。主イエスキリストは私たちを訪ねてくださったのです。教会が大事にしております信仰告白の一つに、ハイデルベルク信仰問答という問答書があります。その問いの42でこう語っています。死は死との死別である。死は永遠の命への入り口である。死は死への入り口なのではなくって、死との決別、死は死との死別、死は永遠の命への入り口。主イエスキリストが棺に手をかけてくださり、棺の中に入ってくださり、お墓の中にも入ってくださり、しかもそこから復活なさってくださった、そのイエス様の姿に私たちは似るものになるのです。主イエスキリストのいらっしゃらない葬儀は、ただ嘆きと死と絶望だけが支配している悲しみの葬儀です。しかし主イエスキリストがいてくださる葬儀、それは決して悲しみに終わるものではありませんし、主イエスキリストがおられる人生は決して悲しみで終わるものではない。いつも希望に満たされて生きていくことができるのです。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、死は死では終わらない、命への入り口であるとの力強いあなたの言葉を聞くことが許され、ありがとうございます。私たちの人生の中で痛みを抱え、悲しみを抱え、嘆きや悩みを抱え、病を抱えることが時としてあります。その時、私たちは一人ぼっちであるのではありません。すでに主イエスキリストがご覧になっていてくださり、駆けつけて訪ねてくださるのです。心にかけてくださるのです。その恵みの言葉を聞き取り、ありがとうございます。しかし、しばしば悲しみの中にあって、主イエスキリストの姿を見失ってしまうことがあります。どうぞ私たちを強めてください。聖霊を豊かに降り注ぎ、私たちに慰めと希望、励ましを与えてください。今悲しみと寂しさの中にある人々を特に顧みてください。尋ねてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌320番。 献金を捧げいたします。
正英540番。
祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。
アーメン。